ついにローマに到着したパウロは、いわば係争中の裁判の被告人、囚人として、その身柄を、例えば留置場のようなところに拘置されるかといえば、そうはなりませんでした。彼は、ローマ皇帝に上訴をしたものであり、彼は生まれながらのローマの市民権を持つ者として、その権利を行使して上訴しているという立場であったこと。それと、これまでのローマへの旅路でのパウロの態度と言動に対する高い評価と信頼の証のように、囚人とは思えない番兵を一人つけて、自分だけで住むことを許されたというのであります。おそらくその番兵も、パウロを見張るというより、パウロに対して危害が加えられないように護衛するという役割であったと思われます。パウロがローマに到着して3日目の後のこととして、本日の御言葉は始まります。その3日間の間に、すでに迎えに来ていた人々と共に、ローマの信徒たち、ローマの教会の人々は、パウロを喜んで歓迎し、パウロと共に、いろいろな話を聞こうとして、皆集まってきていたでありましょう。しかし、この使徒言行録の記者ルカは、そのローマの同心の友達との交流については、一言も語ろうといたしません。すぐに3日の後、と言って、ここローマでパウロが取った最初の行動として、同胞ユダヤ人の主だった人たち、指導者たちを招いて対話したということを記すわけです。それはパウロが求め、願った、懇願するというほどに、求めたという言い方がなされております。パウロが同胞ユダヤ人との対話を重んじ、大切にしようとしてきていることを何よりも伝えようとしております。改めてパウロはローマのユダヤ人コミュニティ共同体の指導者たちを自分のところに切なる願いを持って招く。これはまだ係争中の被告人としてパウロが完全に自由に出歩くことができないという事情もあったからとも言えるでありましょう。ユダヤ人の指導者たちというのは当時、帝国ローマの都には、ユダヤ人たちが礼拝のために集まる会堂、シナゴーグと言われるものが11ほどあったと、当時の歴史家のヨセフスが記録しています。前回も前からお話しているように、一度クラウディウス帝という皇帝が、このユダヤ人があまりにも力を持ちすぎていることをどうも恐れて、お前たちはローマから追放だと言って、ローマからのユダヤ人追放令を一回出しているんです。まあそのために、アクラとクリスピナという夫婦がローマからコリントに逃れてパウロと出会ったってお話を前回いたしましたが、実はそのローマからのユダヤ人追放令も完全には成し遂げられなかったほどにユダヤ人は浸透していたようなんです。 ローマという町は6つの丘でこうできていると言われておりますけれども、たくさんのギリシャローマの神々を祀る神殿もあるその大都市でありますが、その中に11のシナゴグ、街道があった。おそらくここでパウロがぜひ来てくださいと言って招いて呼び集めた、そのユダヤ人の主だった人たち、指導者たちは、それぞれのシナゴーグ、街道の、いわば代表者たちであったと思われます。パウロも、自分自身がユダヤ人である、イスラエルの民の一員であるという自意識、アイデンティティを持っており、そして復活のキリストに出会っていただいた救いというものは、古の先祖たちから受け継がれてきた希望の成就として、キリストの救いがあるんだ。そのことをどうしても同胞たちに伝えなくてはならないということを彼は思っているようです。創世記の12章で、イスラエルの子孫アブラハムが初めて神様に召されたときに、アブラハムは神様から、あなたとあなたの子孫は神の祝福の源となりなさい、なるようにという契約と使命が与えられました。まるで泉のようにこんこんと湧き上がる清水のように、この神様の祝福を周りにいる民にもたらす使命です。そういう使命を負っている民の一員として、その使命を果たすべく、今のパウロにとって何よりも福音に聞く必要があった。パウロは自分にそれを同胞に伝える使命があるんだということを深く自覚し、かつ強く意識していた、その証が、この三日の後という、ここの今日の出だしの部分になって現れていると言えるでしょう。パウロは、この自分のもとに集まってくれた同胞の指導者たち、まあ何人いたかわかりませんが、彼らに向かってまず、兄弟たちよと呼びかけます。これはある意味ではユダヤ人社会では当たり前に言う呼びかけの言葉ではありますが、しかし今パウロにとっては、改めて自分と皆さんとは神の民として、神によって兄弟とせられている間柄であり、そういう絆に結ばれたものとして、どうか自分の話を聞いていただきたいんだ、そういう呼びかけであったとも言えるでしょう。そして、いきなり主イエス・キリストについて、福音そのものを語り始めるのではなくて、福音をきちんと聞いてもらえる、いわば対話の土俵を作るべく、まず彼は弁明から始めたのです。それは、パウロに対する偏見や誤解の可能性があるということを当然前提としていたと考えられるわけです。その偏見や誤解を想定して、肝心要の福音を伝えるために、まず、その誤解を解こうとして、弁明を始めるのです。パウロは言いました。私は同胞の民に対しても、そして先祖からの慣習として大切な律法についても、何一つ逆らい、背くようなことはしておりません。と言います。それなのに、神の都エルサレムで囚人として、つまり罪人として逮捕され、異邦人である ローマ人の官権の手に引き渡されたのです。というわけです。つまり、罪を何も犯していないにもかかわらず、罪人とされてしまいました。と言っています。しかもです。異邦人であるローマ人に引き渡すということは、これは神の民としては決してやってはいけないことだ。それをしてしまっていると言っているのです。ここに記者ルカは、パウロと主イエス・キリストを重ね合わせてイメージできるようにしようとしていると言えます。主イエスも何の罪も犯していないにもかかわらず罪人とされ、最終的に異邦人であるローマの当局の最高権力者、総督ピラトの手に引き渡された。そうあります。明らかにパウロと主イエスを重ね合わせて、パウロが主イエスと同じ道を歩んでいるんだということを言わんとしているようであります。罪なき人が無実の罪を着せられて、罪人とせられることを冤罪と言います。ちょっと難しい感じです。冤罪。言うなれば、ここでパウロは、私は冤罪を被ってここに至っているのですと言っているに等しい。冤罪につきまして、先日 NHK の番組で袴田事件と言われる事件の犯人として死刑判決まで受けた袴田巌さんのドキュメンタリーが放映されておりました。1966年事件が起こった年に、最初は任意同行ですが、まあ、結局逮捕され、そして昨年です。2024年の3月、まだ無罪が確定する前ですが、釈放されるまで約58年に及ぶ死刑囚としての収監拘束が続いた。これは死刑囚としての拘束期間としては世界最長だと、ギネスブックに載るというほどであったというのです。袴田巌さんは死刑囚としていつその死刑執行が言い渡されるか、その恐怖に怯えながら独房に入れられ、ついには心が壊れていき、病んでしまいました。しかし、有罪とされた根拠となる証拠に嘘があること、それがおかしいということを弁護側が根気強く調べ調査し実証していった結果、これは警察検察のでっち上げによる冤罪であるのだということが証明され、ついに昨年9月の終わり頃です。ちょうど1年前です。袴田さんは無罪が確定したのです。1966年、現代の今の私どもとの警察や検察のあり方とは随分時代が違う。半世紀以上の前 の日本の警察検察の体質のゆえとも言えるでしょうけれども、同時期に起こったいくつもの冤罪事件があります。しかし実はニュースを少したどれば、つい最近、あの大河原加工機というメーカーが スパイの容疑で、訴えられたあの事件も実は冤罪であった。そのことを私どもは報道で知らされているわけです。冤罪の罪の深さを現代の私どもも知るがゆえに、パウロが今自分は囚人となっているのは、言われなき罪を負わせられている冤罪なのだと主張する。この言葉の重さを思い測ることができるのではないでしょうか。ローマの当局者たちは訴えられた件に関して調べた結果、何の死刑にあたる罪を犯したといえる理由、罪状を明らかにすることはできなかった。ゆえにパウロを釈放しようとした。ここも主イエスと被るんです。総督ピラトは主イエスに対して何の罪も見出せなかった。だからこの者を釈放しようとピラトは思っていた。とルカは、ルカの福音書の方で書いているわけです。で、同じことを今、使徒言行録の終わりのところでパウロについてもやはり重ね合わせるように書いております。パウロを釈放しようとしていたが、しかしパウロを訴えているユダヤ人たちの反対によって、パウロはやむなくローマ皇帝に上訴するしかなかったのですと弁明する。ユダヤ人たちの反対と言いますが、実はユダヤ人たちがどういう反対をしたかというと、エルサレムで裁判してくれっていうやり方で、まあ、実はその道中で暗殺計画を立てていたという、まあ、そういう反対の仕方でありますが、これを知ってパウロはやむなくローマ皇帝に上訴せざるを得なかったのですと言います。これは同胞のユダヤ人を訴えているのではありません。この自分に対する不当な訴えのために上訴しているだけなんですと。その事情をローマの同胞ユダヤ人の方々に知っていただきたく、このように顔と顔とを合わせて直接会ってお話ししたいと願ったのです。そのようにパウロは実に丁寧に事情を説明するわけです。今、ここにパウロがいるこの事態のポイントは、何か自分をこのように陥れた反対者たちを特定して、あの者たちが私をこのようにしたんですと言って反対者たちを特定して非難し裁こうとすることではありませんでした。自分を冤罪に陥れようとしている人々の抱えている問題の核心、根底には、実はイスラエルの希望が問題になっているんです。というのです。もうこれは弁明というよりは、もう一転して、この問題の核心をついていく、あるいはそれをあぶり出していく。そういうパウロの論調、主張となっていると言ってよいと思うのです。我ら神のためイスラエルの希望、それが問題の核心なのです。いにしえの先祖から自分たちも含めた人間の愚かさと罪深さを許し救う救い主、救世主の到来が約束されていたので、その方を待ち望んでいたわけです。そういう希望です。で、その救い主というのは、単に例えばローマ帝国の支配から、解放する、リーダーとしての救い主というものではなくて、もっと深いものです。私も含めた人間の究極の問題である死に打ち勝つ希望です。約束された救い主は 単に政治的な解放をもたらす解放者ではない。人間が誰もが最後に向き合わねばならない死に打ち勝つ、そういう救い主。死に対する勝利をもたらす救い主に対する希望が我々のイスラエルの希望だったんだ。これが今自分が訴えられ、冤罪を負わせられている根本原因なのです。と主張している。パウロは犯人探しをしようとしているのでは断じてない。問題の核心をきちんと見極めるようにローマのユダヤ人の主だった人々に求めている。もはやもう弁明ではなくて、もう一転して問題の核心はこれです。そのことを強く主張する言葉になっている。これに対するこのユダヤ人の指導者たちの応答は意外でありました。パウロに対して、あなたについてエルサレムのあるユダヤからは何の書面も、つまり訴えに関する書状も訴状も受け取っておりませんとまず言います。そしてここローマにやってきた世界各地からやってきた同胞の兄弟たちからも一人としてあなたについて悪い報告をするものなどありませんでしたと答えてきたというのです。つまり当初心配していた誤解や偏見はないのですと同胞の指導者たちは言っているということです。つまり今風に言えば自分たちはニュートラルな立場でありますと強調しているようなものです。ニュートラル、最近あまり使わなくなった言葉ですが、昔は車がオートマチックのギアではなくてマニュアルのギアで、走っていた時代はですね、クラッチというこの、アクセルとブレーキのもう一つ足で踏むペダルがありまして、そのクラッチを踏んでギアを、ニュートラルに一回入れて、そこから、もっと低いギアとか上のギアにこう、力加減を変えていくわけですね。ですから一昔前そのマニュアル車を使っている時代はニュートラルというともう、車を運転している人は大体こう、あ、どこにも どのギアにも入ってない場所ねっていうのがこう分かるんですけど、残念ながら今はですねオートマチックになってしまいましたから、ニュートラルっていうのがなかなかちょっとピンときにくいんですね。中立的というふうに訳されたりもしますけれども、ローマのこのユダヤ人指導者たちは自分たちはパウロを非難している側の立場に立っているわけでもないし、パウロの側にまだ立っているわけでもありません。ニュートラルな中立的な立場に私も立っているんですとまず言ってきているわけです。ですから直接あなたの考えていらっしゃることをお聞きしたいのですと、これまた丁寧な応答です。ところがです、このいかにもニュートラルな立場ということを強調しておきながら、です。しかし同時にパウロに対する疑義、疑い、あるいは良くない噂を聞いて知らされているのです、というのです。まあ、直訳すると、この分派が至るところで反対されていると私どもは知らされています。そういうのです、最後に。このネガティブな否定的な情報は実はすでに得ているけれども、ニュートラルに中立的に話を聞く姿勢、スタンスを持っていますよという、もう模範的な態度をこのローマのユダヤ人指導者たちは持っていたのですと記者ルカは書くわけです。 意図があるんです。多分それは、これはですね、このユダヤ人の同胞に対して対する配慮と同時に、このシュテゲン公録を各地で、世界各地で読むであろう同心の教会の人々が、に対する配慮です。どっちも何か決めつけたり、偏見や誤解を持ってしまったならば、きちんと福音を聞くことができない。対話することができなくなってしまう。まあ、それを日本風に表現しますと、こう土俵をきちんと設定するということです。パウロとユダヤ人の、ローマの人々、世界各地の各教会の人々と、その地にあるユダヤ人の人々、それぞれがこの土俵の上できちんと議論する。意見を交わしていく。がっぷり四つに組んで、自分はこう考え、こう信じている。ということをお互いにきちんと対話していくと。その上で、そのきちんと対話ができた上で、お互いが、私はキリストをやはり信じていきます。という、立場を表明することもあるでしょうし、一方、いや、私はあなたが言うことはよく聞いて、分かったけれども、やはり私はユダヤ人として律法に従って、キリストは一人の預言者としか考えないで、ユダヤ教として生きていきます、という結論を出す人も当然いるでしょう。で、両方、可能性があるわけです。でも、ちゃんと土俵の上に乗って、議論し、対話をした上で、それぞれが自分の責任を持って自分の選ぶ道を選んで決断したんならば、それはそれで大事なんです。尊いんです。それが神の形に似せて作られた人として成し得ることであります。そのための配慮という愛が今日のところに示されているのではないか。ユダヤ人たちが先入観や誤解や偏見を持っていたならば、それをちゃんと解いた上で、いや、実はナザレのイエスというお方はこれこれこういうお方で、旧約でこういうふうに言われていて、これからこうだというふうにやっと話すことができるわけです。つまり土俵をきちんと設定して、そこに両者がちゃんと立てるようにするべく、手前にあるこの妨げとなるもの、誤解とか偏見になるようなものをこう解いていこうとする配慮がここにあるわけです。そしてこれはこの使徒言行録を世界各地で読んでいる人たちも、ユダヤ人っていうのはやっぱりもう、福音を受け入れない人たちなんだよねって、なんか短絡的に決めつけて、いわゆるユダヤ人嫌悪を、こう、生み出していかないように、そういう読者たちに対する配慮も実は同時にあったと見てもよろしいかと思うのです。ユダヤ人というふうな言い方で一括りにして、ジッパ一からげで相手をもう、あの人たちは福音認めない人たちみたいにしてバサッと否定してみるならば、もうそれこそ福音に生きると言いながら、偏見を持って人に対応しているという、誠に重大な自己欺瞞の中に身を置くことになってしまうからです。教会の中でそんなことが起こらないように、そういうふうな形で相手を決めつけたり裁くようなことをしないように、というパウロの、あるいは記者ルカの配慮が、今日のこのテキストの中によく示されていると見るのです。 決めつけや誤解を解く配慮、それは福音を聞くための愛でした。現代の私どもも、信仰の先輩方、先達から、実は同じような配慮をいくつもいただいてきているのではないでしょうか。そういう配慮という愛をいただきながら、この信仰に至らしめられたのではないでしょうか。それはひたすら共に福音に預かるためであります。今日の言葉で言うならば、イスラエルの希望を共にするためであります。その希望の成就として、主イエスが十字架で私どもの罪をすべて許し、そして究極の問題であった死に勝利して、私たちに常しえの命を与えてくださるんだというこの福音を共に分かち合おうとするためでありました。そのために私どもが信仰を持ち始めていこうとする、信仰を求めようとする初期段階で、いろんなことに引っかかってですね、あっちに引っかかりこっちに引っかかっていくのに対して、私どもの先輩方はですね、丁寧に、いや、それはこうこうこういうことじゃないかいって、こう、なんて言うんでしょうか、バッサリ切るんじゃなくて、いや、君が考えてるのは間違ってるよつって、バサッと切るんじゃなくてですね、今あなたが引っかかっている聖書の言ってることと、この世のこととが、うまく合ってないことについて、引っかかっていることはよくわかるよ。でも、それはこうこうこういうふうに考えたらいいんじゃないか。聖書のここにもこういうふうに言われてるよ。それで丁寧に、私どもが、この十字架に本当に自分の実存をかけて向き合っていく手前の段階にあるいろんな引っかかりごとを、解いていってくれる先輩方がいたんじゃありませんか。で、そういう方々が、実は私どものことを、この自分のことをすごく心配し大事にしてくれて、そういうつまずきになるものを、こう、一つ、また一つと解いていってくれる。もう教会の中の人間関係だってそうですよね。いろんなタイプの人がいますから、みんながこう、会うとは限らないわけです。ですから、あの人何なんていうようなことが起こった場合、ちょっと待って。まあ、そこを取りなすわけですね。で、あの人なりに実は一生懸命なんですよ、と。ね。で、その、性格やパーソナリティを、やっぱりお互いにね、受け入れ合って許し合っていくのがやっぱり教会なんですよね。なんて言いながらですね、やっぱりそういうつまずきも一つ一つ取り除いていったときに、ついに十字架の前で向き合うという、この自分が問われて向き合うというところに、この到達してきているわけではありませんか。そういう意味で、イエス様が、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというあの言葉が響き合うわけです。信仰の先輩方によって、この自分に対する主にある配慮という愛を本当にこう、もっぺん気づき直していく、知っていくならば、今度私どももう同じように、新たな隣人に対して同じような配慮をしていきたいと願うのです。十字架の月の許し、復活の主の勝利という福音に触れ、十字架に真に向き合うまでの道備えをしてくれている中に、ああ、すでにそういう恵みの中に自分は置かれていたんだなと。なんとありがたいことだったことか。いよいよ深い感謝を持って、新しい歌を主に向かって歌い、そして自分に備えられた持ち場持ち場に向かって出て行って、自分が受けた配慮を同じように自分も他の人たちにしていきたい。そう願い。祈るものであります。